皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。前回はヒトラーが首相になるところまでの話をしましたが、ただヒトラーは首相になったといってもまだ国会ではナチ党は過半数割れしてるし、そんでヒトラー内閣の中にも多くのナチ党以外の人たちがいるしってことで、決して力の強い政権では最初はなかったわけですね。そんでナチ党以外の人たちも、確かにヒトラーは劇薬だけどコントロールできると思っていたわけなんですが、今回の話はヒトラーがそこからみんなの期待をどのように裏切り、圧倒的権力者であるヒトラー総統がどのように誕生したのかという話を、説明していきたいと思います。ということで、ヒトラーシリーズ第5回、始めましょう。ヒトラーが首相となってから、彼の野望達成のために大きな動きが起こるんですが、そもそもヒトラーは何を目指したかったのかっていうと、これは最初の方にも言ったかもですけど、ドイツ民族が本来いるべき土地を取り戻して大ドイツ国を作り上げるってこと。日本語では制空権とか生存権とか言われますけど、そういうドイツ民族の支配が及ぶ土地を何らかのロジックをつけて拡大させていくと。だから対外政策としてはもちろん反ベルサイユ条約闘争を行うわけで、それ内部への政策としてはそれを邪魔する他の政党や国から半ば独立している州政府を打倒するなんてことがあったんですね。そうやって国内を完全にナチ党独立体制にすることができたら、その頂点であるヒトラーによってさっさと大ドイツ国達成のための対外的行動ができるのであると。だからヒトラーが首相になるや否や、それを達成するための大胆な行動を取るようになります。最初のきっかけはというと、これもとても有名な事件なんですが、1933年2月に起きた国会議事堂放火事件というものがあります。これは文字通り国会議事堂が何者かの手によって放火された事件なんですけど、ヒトラーはこれを左翼勢力の共産党のせいであるとしたんですね。まあ真実はよくわからないんですが、その場にいたオランダ人共産主義者の人物が逮捕されています。で、普通に考えたら国会議事堂を放火するってとんでもない事件じゃないですか。もし組織によって行われたら、これって国に対して転覆かかってるようなもんですよね。つまりこれって国家の緊急事態だよねってヒトラーは言い出すわけですよ。国会議事堂放火は左翼勢力の手による国家転覆の陰謀だなんてことを言い出して、そして緊急事態宣言を出すんですよ。国家が緊急事態に陥った時、果たして何が起こるのかっていうと、そう、泣っ子も黙る大統領緊急令ですね。ヒトラーはヒンデンブルクに呼びかけて、国民と国家を防衛するための大統領緊急令、通称議事堂炎上令を出します。もともとは犯人ってことになった共産主義者をしょっぴくための緊急令なんですけど、想像通りこれはその名目を超えて大きな力を発揮するようになります。この議事堂炎上令のポイントは2つあって、1つ目が共産主義者の結束を阻止する名目で、人身の自由や言論の自由といったいわゆる基本的人権が停止されたってこと。で、ポイント2つ目が州政府に対して中央政府が介入することが正当化されたこと。州で何か問題が起きた時に州政府だけじゃ不安でしょ、安心してください、ヒトラー政府が助けます、 Don't worry, I'm helping みたいな感じで、州政府に対する優位性みたいなのをこれで獲得するんですね。これの執行例がすごくてですね、地方選挙でナチ党があまり勝てない州っていうのがやっぱあったんですけど、そういうところに対して得意の突撃隊を突撃させるわけですよ。もういいからナチ党の言うことに従えっつって。で、もちろんナチ党が強くない州なんで揉めますよね。混乱が起こるわけですよ。で、それを見て中央政府が、あの州混乱が起きてるから介入して我々が秩序を回復せねばってやってくるわけなんですよね。とんでもない自作自演ですよ。そういうことをしながらナチ党は全国を強制的にナチ党一色に染め上げることになります。もちろんこんな非人道的で強硬な緊急令は普通ならクレームがすごく出るような気がしますが、一応議事堂炎上令は当面の間っていう文言がついてたんですよ。共産主義者からの危機が去るほんの一時的なもんだよみたいな。でも結局ナチ党が崩壊する1945年までずっと効力を発揮し続けることになるんですけどね。しかも恐ろしいのはこれだけじゃなくて、この同年議事堂炎上令よりもさらに恐ろしい法律が可決されます。その名も受験法、もしくは全権委任法なんても呼ばれます。これはね、彼にも民主主義国家にはあるまじきとんでもなく恐ろしい法律なんですよ。この法律は一言で言うと立法権を政府に与えるっていうもの。つまり国会を経ずに内閣は勝手に法律を作ることができるようになるっていう、三権分立が完全に崩壊することを意味するんですね。さらに恐ろしいのはそれだけじゃなくて、なんとこの受験法に基づいて作られた法律っていうのは、なんとですね、憲法に反しても別にいいですよっていう決まりがあるんですよ。 法律の第2条に政府が成立した国の法律は憲法と背反しうるなんて書いてあるんですよ。なんでこんな法律作るのっていう。背反しうるじゃねえよマジで。ダメだろ背反したら。もうどうします。ある日突然その現代日本で岸田内閣に立法権が与えられて、そこで新しくできる法律が憲法違法になろうと別に何でも OK なんて言い出したんで、こんな恐ろしいことはないですよね。なんでこんなことが可能なのかっていうのはちょっとよくわかりませんが、実はもともと受験法っていうのはバイマル教育のルールとしてあって、これはヒトラーが無理やり作った仕組みではないんですね。でもその代わりにそれが可決されるための条件はすごく厳しいんですよ。まあ当然ながら憲法改正と同じぐらいで、国会議員の3分の2の出席があって、なおかつその3分の2が賛成したら OK と。だから単独過半数にも達してないナシ党がこれを通すには非常に困難があるんですけど、まず追い風となったのは、ヒンデンブルクが受験法成立を目指すヒトラーの動きに対して異議を発しなかったこと。まあ、というかむしろヒンデンブルクも受験法の成立を望んでいたんですね。なぜならこれが成立すれば国会は完全に無力化されるし、それをヒンデンブルクも望んでるからね。まあ、あとは大統領緊急令出しすぎだからね、結局。憲法違反ギリギリのことをやってるぐらいだったら、最初から法律作ってルールにのっとって独裁しようよと。で、あとは他の連立してる与党勢力も、まあ、特にこれに反対してないんですよ。自分たちだって与党勢力にいるわけだからね。内閣もナシ党以外の人が多くいるし、まあ、そうやって保守派の勢力を味方につけながら、反対派の共産党勢力に対してはですね、議事堂炎上令使って逮捕しまくって、でなおかつ受験法を可決するかの審議の投票時には逮捕されたり国外逃亡してる議員は総数から除外するっていうルールをあらかじめ作って、でこうして厳しい条件をくぐり抜けて、賛成444票、反対94票で受験法が可決成立されることになるんですよ。いや恐ろしい。こうしてヒトラー内閣の憲法を超えた圧倒的独裁の条件がなんと合法に成立してしまったんですね。まあ、ただ東洋人には突撃隊を周りに配備してめっちゃ威嚇させたみたいなんで、まあ、それが合法かどうかって言うとまたあれですけどね。ちなみに受験法時代は実は4年間もしくは政権が交代したらおしまいですよっていうルールがあるんで、まあ、一応それが最後の良心みたいな感じなんですけどね。まあ、でも結局その後ずっとナチ党が政権交代することはなかったんで、この法律はナチ党が崩壊する1945年まで効力を発揮し続けたということなんですね。で早速ヒトラーはこの法律を使ってバンバン危険な法律を作り出すことになるんですが、まあ、それがいわゆるナチ法って呼ばれるもんですね。この受験法が成立してから物事はものすごい勢いで動き出します。これによってまず反対勢力の政党については想像通り活動禁止処分が出されて崩壊して、で憲法を大事にする民主派政党は受験法の成立によって存在意義がなくなって自主解散して、あと宗教色の強い政党もヒトラーが聖職者の政治活動禁止っていうルールを作って解放させられて、まあ、そんでさらには連立与党だった別の政党もナチ党に入った方が得だなってなって吸収されるっていう、まあ、そういう動きがあって、結局ドイツはナチ党以外は文字通り消えることになるんですね。そしてヒトラーはその後に政党新設禁止法っていう、もう憲法理念から廃反しまくってる法律を合法的に施行して、ドイツはナチ党以外が存在不可となります。ヒトラーが首相になったのが1933年1月、国会議事堂放火事件が起きたのが3月、受験法が成立したのが同じ3月、そんでナチ党以外の政党新設を禁止したのが7月なんで、ものすごい短期間でバイマル共和国の議会制民主主義体制が瞬く間に崩壊したんですよね。何度も言いますけど、これここまで全て合法ですからね。ほんとね、皆さん気をつけた方がいいですよ。国内権力ってこうやって動きますから。気づいた時には、独裁政権成立しましたなんてね、もういつでも起こり得るってことですよ。でちなみに、この時ヒンデンブルクはヒトラーをどう思っていたのかっていうと、おそらく、おー、よくやっとるなーってポジティブに思ってるんですよ。まあ、なぜなら彼も議会制を崩壊させたい思惑があったし、でさらにはヒンデンブルクがヒトラーを選んだっていう都合から、ヒトラーを支持しないとあれですからね、自分の責任になっちゃいますから。それドイツの大英雄が万説怪我して歴史に汚名を残したらまずいんで、ヒンデンブルクがヒトラーを制止するような動きっていうのは、まあ、別に見られないんですよね。まあ、一部のトップの人間がそういう態度をするのは分かったとしても、まあ、でも普通なら民衆がこれめちゃくちゃ怒りそうですよね。フランスなら間違いなく大炎上してそうですけど、なぜドイツ人たちは怒らなかったのか。まあ、おそらくいくつか理由があると思いますが、まず単純なところだと、ナチ党による反体制派に対する弾圧がすごくて萎縮してしまうっていうところと、あとは、まあ、そうは言ってもそんなやばいことにならないだろうっていう楽観的な気持ちがあったのと、そんで何よりすでに社会がナチ化しすぎてしまっていたっていうのがあります。 ナシ党は単純な政治活動だけでなく、まあ、いろんな分野に進出したんですよ。その民間企業とかいろんな業界団体とか教育機関とか文化芸術の分野とか市民活動も含めてですね、そういうところのトップにナシ党の幹部たちが侵入してたんで、つまりナチ党員にならないと出世しない世の中になっていたわけですよ。社会がナチ化していたわけなんですね。だからみんな長いものには巻かれるの精神でどんどんナチ党に入党して出して、そしてヒトラーを讃える宗教的な熱狂にみんな違和感を感じなくなってしまっていたんですね。右手を斜め前に上げてハイルヒトラーと叫ぶ有名な挨拶もこの時期に定められています。ナチ党も宣伝に対してはめちゃくちゃ力を入れていたのもあって、そういう国民の土壌とナチ党の優れた宣伝力が相乗効果を生ん でさらには反対勢力が監視されて徹底的に弾圧されたってことで、まあ、社会がナチスっていう神話に完全に追いつくされてしまったというわけなんでございますよ。まあ、これを象徴するエピソードとしては、当時ヒトラーがメディアによって何て呼ばれていたかっていうので、なんと民衆宰相なんて呼ばれてるんですよ。伝統的な支持層や特権階級ではない民衆に寄り添う真の民の救世主として、あの鉄血宰相ビスマルクすらもしのぐ国民的統合の象徴であるなんてね、そういう世界観に行ったわけですよ。当時のドイツはね、民衆たちはヒトラーを一目見ようとわーって群がったりね、でナチ党もそれをしっかり映像に収めてナチ党人気の宣伝に使ったりね、そうやって獲得した人気は国民投票の結果にも表れていて、1933年といえばドイツが国際連盟から脱退する年ですけど、国連脱退の是非を問うのに国民投票したんですが、なんと投票率が 96% で、そのうち賛成率が驚異の 95.1% っていう、イギリスの EU 離脱の国民投票は投票率が 72% で賛成率 52% ですからね。それに比べるとなんと一丸となった国であるかってことですよ、ナチドイツね。まあ、その結果が本当に真実なのかどうかは私には分かりませんが、まあ、でもヒンデンブルクもこれには感激して、ドイツ国民がようやく一つになったっつって、もうヒトラーに対して感謝の意を表していたみたいです。まあ、ただそんなイケイケどんどんのナチ党とヒトラーにも、まあ、一つ体制内に不穏分子がいて、まあ、それは意外なことに突撃隊です。まあ、意外っていうか、まあ、当然というかなんですけど、突撃隊の存在意義って、文字通り、ナチ党の反対勢力に突撃することなんで、反対勢力がいないと、そのエネルギーを持て余すわけですよ。なんで、突撃隊には、この局面で新たな存在意義を与える必要があったわけですけど、突撃隊トップのレームは、ドイツの公式な軍隊組織として生まれ変わりたいと思ってたんですね。ちなみにレームって以前の動画で一回ナチ党抜けたって言いましたけど、ヒトラーが首相になる直前ぐらいに帰ってきてます。で、そんなレームの野望って結構危うくて、ドイツのすでにいる軍隊からするとね、なんでお前らが軍の権力握るんだよってなるわけですよ。軍には軍の事情がありますからね。で、ヒトラーはもちろん軍と敵対関係になりたくないんでね、なんだって国軍ですからね、勢力としては圧倒的で支持されるように殺したことはないんで、なんでヒトラーはなんとレームのことを殺して突撃隊を無力化させます。極右政党のナシ党が強豪的に勢力拡大させるために作り上げた突撃隊ですけど、ここに来てお役目ごめんってことで、もうレーム粛清と、恐ろしいですね本当に。これをレーム事件と言いますけど、この時にはついでに他の内部にいた不穏分子も数多く粛清させられて、合計100人ぐらい殺されたみたいです。これも普通に超大型犯罪なんですけどね。でもヒトラーはこの事件も結果として合法であるっていう、もうとんでも法律作って何とか難を逃れると。そうやって体制内の不穏分子を排除した今、ヒトラーの権力は頂点に達することになります。1934年8月、ヒンデンブルクが高齢のためにこの世を去ることになって、で、それと同時にヒトラーが大統領の権限を引き継ぐことになって、大統領と首相が合体して、総統っていう未だかつてない独裁的権力ポジションが誕生してしまいます。ちなみにヒンデンブルクは死ぬ間際に2つ遺言書を残していて、1つは国民に対してのメッセージ。ヒトラー、よくやってるよな。これからも国民一丸となって、頑張れよっていうヒトラーを称える内容 で、もう一つの遺言はヒトラー個人に対してのメッセージらしくて、これは公開されておらず、未だに内容は不明であるってことで、急進的に進むヒトラー独裁化への道を目の前で見てきたヒンデンブルクは、本当のところ何を感じていたのかっていうのは、今では誰もわからないと。ってことで、今回は以上です。